聖書をお読みいたします。マタイによる福音書20章の1節から16節までです。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろ雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中とを同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。本日は創造主なる神様は、才能が乏しくても努力が乏しくてもご褒美をくださるというお話です。また20章前半を実力本位社会の否定ということで私は解釈しました。来年の夏は4年に1度のオリンピックが予定されています。競技時間は10秒かもしれないし30秒かもしれません。その一瞬のために選手たちは4年間をかけて厳しい訓練を乗り越えていきます。お酒を避けたり、シュワシュワの発泡飲料水を避けたり、油物などを避けて食事もシンプルなものに保ちます。楽しい私生活を犠牲にして自分の競技の能力を1センチでも1ミリでも伸ばしたい、そう思って精進を続けています。もし試合の当日に風邪などをひいてコンディションを落としてしまったら4年間の犠牲も水の泡です。競技中のほんのちょっとした気の緩みが大惨事を招いてしまうこともあります。しかしそのような大変な競技生活を乗り越えて、もし100メートル走を9秒57で走り切ったとすれば、2009年のウサイン・ボルトの記録を破って世界記録樹立が達成されます。そんな素晴らしい記録を目の前にして、もし国際オリンピック委員会が 間違えてか意識的にか分かりませんけれども、その決勝でビリッケツでゴールした選手に金メダルを授けたとしたらどうでしょうか。優勝した選手も決勝に出た選手もオリンピックに参加している選手全員が、いやテレビを見ている世界中の人たちが怒って抗議することはほぼ間違いありません。冬になると医師の国家試験があります。医学部6年間よく学んだ学生たちが試験を受けます。1万人が受験して9割合格します。で、9割合格と言いながらも、もし試験を受けた中で出来の悪い人から順番に9割を合格させてしまったらどうでしょうか。とびきり成績のいい上位1割の人たちが医師になれない。その国の医療システムに対しての信頼はガタ落ちになるはずです。夏の初めでしたら国家公務員の試験があります。1万8000人が受験して最終的には5、600人が採用されるようですけれども、試験の点数によって入れる省庁が変わってくる。成績上位の人は強い権力を与えられる財務省に、金融庁に、成績の悪い人たちはなんと文部科学省に、それが常識となっています。私たちの社会は能力の高い人がさらに精進を重ねて努力して実力をつけていく、でそういう人たちにより大きな力を与える、より難しい仕事をお願いする、でそれが社会の発展にとってとても良いことだという前提で私たちの社会生活は営まれています。でこれを実力本位の社会、業績重視の社会と呼んでいます。昔でしたら世襲でしたよね。家柄によってどんな力を握るのかが変わってくる。今近代社会はそれではやっていけなくて、能力のある人が努力して、そういう人たちが社会を動かしていくんだ、そういうふうになりました。能力、才能プラス努力イコール、それを英語でメリットというふうに言います。難しい言葉でこの実力本位の社会はメリットクラシーの社会と言えます。でこれが社会の隅々まで覆っている私たちの基本的な考え方です。ですからこういう社会に生きていると、例えば私たちの創価協会の定期総会が4月に行われますけれども、長老の選挙をするときに当然ですけども仕事のできる人が選ばれることが多いと思います。で、私は牧師ですので、その仕事ができる方々が選ばれることによって非常に助かっています。メリットクラシーの教会です。100年ちょっと前に第一次世界大戦が起こりました。ちょっと話は変わりますけれども、その戦争中の後半期にアメリカ合衆国がそのヨーロッパの戦争に参入することになったんですけれども、政府は280万人の若者を選抜によって徴兵して戦場に送り込むことにしました。でその時彼らは今までやったことないようなテストを行いました。徴兵して、宿営に入るその兵隊になる人たちになんと知能テストを施しました。その知能テストの結果によって、あなたはどこどこの部署に行ってこういう働きをしなさい、そういう配属を決めたというのを初めてやりました。 大成功でした。こうして世界中が実力本位メリットクラシーの社会にこうどんどん移行していくことになりました。 昔でしたら例えば将校、命令を出す人たちっていうのは家柄のいい人がなったわけですよね。それが能力のある人にこう変わっていった。それが起こりました。そういうのを受けて戦後のイギリスという国では中学高校の教育を非常に充実させることによって国の力を強めようという政策を大胆になさいました。小学生のうちに11歳で頭のいい子を選抜していい高校に進ませる、そういう政策です。シンガポールもそのイギリスの教育制度を取り入れてますので、11歳でやっぱり人生が決まっちゃいます。でイギリスの場合は戦後はどんなに成績がいい子供であっても家にお金のない労働者の息子はせっかくいい高校中学高校に進ませてもお金がないから途中で辞めて就職しちゃうっていうんです。せっかくいい高校グラマースクール公立のグラマースクールせっかくいい学校を作ったのにいい先生集めていい学校を作ったのにエリートの候補者が辞めてしまう。それでイギリス政府は思い切ってその生徒に生活費を支給することにしました。お金がもらえるので勉強を続けることができる。頭のいい子たちは人生が開けてくる。そういうことをしました。で最終的に一流の大学に入っていわゆるエリートの仕事に就くことができました。しかしこの実力本位の社会というのは私たちが経験してきた通りに多くの人たちを傷つけるシステムでもあります。一部の優秀な人たちだけが特権を握ることができる。ずっと多くの人たちは負け組になって成績低迷、低空飛行、出世街道から排除されるということがあって初めてこのシステムを維持することができます。多くの負け組の犠牲の上に立って勝ち組が輝くことになります。これがオリンピックの舞台であり今日もありますがワールドカップの舞台、また受験戦争でもあります。さっきの家にお金のない労働者の家から成績優秀者が国のお金で一流大学に行けたというそのイギリスでは今大変なことになっています。昔は労働者階級の中に人々の意見を取りまとめて政府と交渉できるような素晴らしい人たちがいらっしゃいました。そういう人たちが労働組合の中に入ってついには労働大臣になってついには大蔵大臣になってそういう道がありました。今はなんと労働者階層の中にそういうリーダーがいなくなってしまいました。政府がその人たちを吸い上げてエリートのポジションに送ってしまったからです。かつてはそのような労働者階級の中で人々を取りまとめて交渉することのできる人たち、そういう人たちがイギリスでは労働党というものを作り上げましたけれども、労働党はそのメリットクラシーの社会生活の政策のおかげで骨抜きになってしまいました。ですから文字通り今のイギリスの底辺を構成する人たちは自分たちの意見を社会に反映する力もなく無気力に苛まれて自暴自棄になっている、それが現状です。実力本位の教育政策が社会を分断してしまったのです。でここで私たちマタイ福音書の20章前半を読んでいきたいと思います。一節、天の国は次のように例えられる。 ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。2節、主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。夜明けですので朝6時ごろ、町の広場に主人が出かけていって日雇い労働者を募り始めました。日没まで働いたら8000円か1万円かふさわしい、その一日の労働にふさわしい賃金を払うという1デナリオンの約束をきっちりして労働者をブドウ園に送り込みました。3節、また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、4節、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。主人はなんと正午にも行きました。午後3時にも、そして午後5時にも広場に行ったのです。行くと必ず誰かが職を探して立っていました。2000年前、町の広場というのは市場を開いたり、何かあった時の裁判を行ったり、町の中心的な機能を果たす場所でした。そこに行けば仕事にありつける、そういうのが当時の常識でした。8節、夕方になってブドウ園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。9節、そこで5時ごろ雇われた人が来て1デナリオンずつ受け取った。家の主人の約束は間違いなく実現するということが分かります。労働者たちは賃金を確実に受け取ることができました。で、家の主人の部下である現場監督に対する命令も絶対的完璧なものです。現場監督は主人の命令をきっちりと守ってお言葉通りのことを実行しました。ですから午後5時から1時間しか働いていない人たちから賃金を払い始めました。しかしその5時から1時間働いた人たちの受け取った金額は夜明け頃から朝6時から一生懸命働いた人たちの10倍以上に相当する金額でした。実節、最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。11節、そこで受け取ると主人に不平を言った。当然の抗議だと思います。どうして1時間しか働かなかった人たちが12時間近く暑い中を汗水流して、しかも効率よく賢く働いた人と同じ賃金にどうしてなってしまうのでしょうか。貢献の度合いが違いすぎます。金額が一桁間違っています。どうしてあんな奴らと自分たちが一緒にされなければならないのか、納得がいかず怒ってしまうのもある意味当然です。朝から働いてきた人たちはそもそもどういう人間だったんでしょうか。人間的に言えば目端が利く、賢い、目ざとい、頭の回転の速い、働かせたらピカイチの仕事をするような優れた人たちだったはずです。勤勉で家族を立派に養うことができる優秀な労働者たちです。で、それに対して午後5時に雇われた人たちってどういう人なんでしょうか。彼らにだって家族はいたことでしょう。しかし目端が利く、頭の回転の速い人たちでなかったことは明らかです。どこに行ったら仕事にありつけるのだろうか、そういうこともそういう社会常識さえ身につけていなかった方々がさまよってたまたま広場に来たら 家の主人に会った、そんな感じです。7節、彼らは言いました、誰も雇ってくれないのです。そりゃそうでしょって思いますよね。仕事のできないいわゆるボンクラをどうして雇いたいでしょうか。知恵も知識も乏しい、あんまり勤勉でない、愚鈍な人たちです。でそういう連中を見て、頭の回転の速い人たちはたくさん働いた末に同じ金額しかもらえないと言って抗議をしたわけです。無理からぬことです。12節、最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中とを同じ扱いにするとは納得できない、常識外れ、どっかおかしい。実力本位、業績重視の考えが浸透している現代の私たちに、ではにおいてはやはり同じ文句を垂れたことだろうと思います。でこんな人間の常識に反して家の主人はさらりと言いました。13節、友よ、あなたに不当なことはしていない。一デナリオンの約束した通りでしょ。主人は約束をきっちり守っています。14節、自分の分を受け取って帰りなさい。この最後のものにも あなたと同じように支払ってあげたい。愛ですよね。神様は仕事をできる人も仕事に向いてない人も両方自らの手で作られた方です。仕事のできる人はできない連中をバカにします。誰も雇ってくれない、そういう現実が愚鈍な頭の回転の悪い人たちの日常です。私たちはそういうのに加担しています。できる人を高く評価してできない人をバカにしています。神様はこの主人を通して言われました。15節、自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。私たちがもらった仕事の力、私たちが先祖から受け継いだ財産や教養や品の良さ、私たちがもらっている健康、私たちのためにお世話してくださったさまざまな指導者の熱意、どれも神様が備えてただでくれたものです。もらっていない人たちがたくさんいます。そういう方々をも神様は気前よく支えて恵んでくださる。天国って そういうところだ。イエス様は16節このように、の後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。天国では人間の価値観がひっくり返るということを教えています。実力本位業績重視の考えは鳴りを潜めて、財産の少ない者も勉強のできない人も年の若い人も立場の弱い女性たちも、そういう方々が先になってこの社会で幅を利かせて鼻高々で生きてきた能力のある人たちは後になる。そういうことが起こります。以前お世話になった教会で、本当に何も仕事もできない、もちろん学校に行ったらテスト100点なんて絶対取れないような年配の女性の方がいらっしゃいました。みんなはその方をゆきちゃんと呼んでいました。何らかの施設に住んで税金のおかげで生きていられたような方だったと思います。礼拝には毎週日曜日参加されていました。説教を聞いたとしても大して理解できなかったと思います。ある時ゆきちゃんは亡くなって、葬儀が営まれました。関係者からの話がそこで披露されました。ゆきちゃんは神様の言葉を素直に受け止めて、みんなから愛されて天国から降りてきたような毎日を送っていたということが明らかになりました。神の国を先取りしてこの地上で生きて、ついに地上での命がなくなった時には、自分が本来所属している天国に帰っていったという様子が分かります。神様はゆきちゃんを通して教会全体に幸せとは何なのかを教えてくれたのだと思います。私たち神様からたくさんのものをもらった人たちは、持てる才能を十分に発揮して多くのことを成し遂げて周りの人に仕えなければなりません。しかもたくさんの忍耐を積み重ねた上で、人より何倍も努力した上で初めて1デナリオンを受け取るような立場に置かれています。しかし地上にはそういうことができない方々がたくさんいらっしゃいます。神様は天国においてそれを修正されるということが、このマタイ20章からよくわかります。天の国では地上での不平等が修正されて、傷は癒されて、みんなが満足する、そういう社会になります。本日は創造主なる神様は才能や努力が乏しくてもご褒美くださる方だというお話でした。教会が天国を広めたいと思うのであれば、神の国を共にイエス様と共に広げていきたいと思うのであれば、私たちはこの実力本位業績重視の考え方を乗り越えていかなければなりません。スポーツ界の闇、受験戦争の海を癒し清められて、神様の恵みに生きなければならないだろうと思います。仕事のできる人はしっかり忍耐して働く。しかし仕事のできない人たちをも愛情を持って支える、そのような関係を自分たちの使命として生きていく、そういう教会になるんだろうと思います。そこで初めて教会は癒しの共同体として地域から本当に慕われる群れになることだと思います。 祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。このブドウ園の労働者の例えを用いて、私たちにあなたが大事にしている価値観は何なのかを教えてくださいましたことをありがとうございます。どうぞ私たちの自我を打ち砕き、謙遜なものとして御国の建設のために用いてください。救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。